ギフテッド支援と町の未来、国内外事例を踏まえて。質問者は鈴木千鶴、医務。才能と同時に発達のアンバランスを持つ子供は、生きづらさを抱え、学校生活が難しくなることがあります。渋谷区、つくば市、米国等の国内、国際的な事例を踏まえ、区独自の才能支援モデル事業等の取り組みを検討してはいかがですか？
次の学習指導要領改定で、国が示す方向性を注視しています。
診断書がなくても、療育施設等から支援の必要性が認められれば、就学時から特別支援教室に入室できる仕組みの検討をお願いします。
個別のニーズに寄り添い、判定ができるよう、情報収集の内容や方法について検討していきます。
上草駅の駅前整備や公共空間再編において、子どもたちの意見をどう反映させるのですか？
児童館等の子どもたちが集まる場所での意見聴取も考えます。
町に大きな影響を及ぼす事業を実施する際には、事業の初期段階から住民参加を組み込み、透明性、納得感を高めることが大切ではありませんか？
下井草駅においては、対話の場を開催し、地域の皆様と共に研究を進めています。今後も初期段階から住民参加を促進し、地域課題解決に取り組んでいきます。
選挙で横行したデマや差別を許さず、共に生きる社会を。質問者は、檜垣岳、立憲。選挙等で外国人による治安悪化等のデマや、外国人を排斥し、日本人のみを優遇する主張が喧伝されていますが、区の認識は。
外国人による治安悪化は根拠がなく、事実に反します。他者の存在、尊厳を軽視し、嫌悪等を煽る主張は許されません。
選挙で人権侵害等の情報提供があった際の対応を、区選管に求めていましたが、都議選、参議院選で何件あってどう対応したのですか？
都議選の陣営から一件ありました。警察と連携し、現場の混乱が起きないよう、演説を見守る等をしました。
ヘイトスピーチや排外的主張が蔓延し、デマを信じる区民、傷つき恐怖を感じる外国人がいます。区長からメッセージを。
事実に基づき、冷静に判断し、違いを尊重し合うことが健全な民主主義の基盤です。引き続き、多様な人々が共に安心して暮らせる街づくりを進めます。区民の皆様と力を合わせていきたいと考えています。
人種、民族、国籍、障害、性的指向、性自認、出身など幅広い差別禁止事由を盛り込んだ包括的な差別禁止条例の制定を求めます。
他自治体の動向も注視しつつ、議論の参考にしたいと考えています。
子どもの育ちを支える余白と循環のある環境は作れるか。質問者は寺田遥か。立憲。平成12年以降、国の規制緩和により、保育所の運営に株式会社の参入や雑居ビルでの運営が認められましたが、区はその規制緩和をどのように受け止め、保育の質の課題を捉えているのですか？
量と 多様性の確保を目指したものでしたが、保育の質の低下等が課題でありました。保育において、屋外活動や自然に触れ合う機会は重要であり、園庭のない園では、創意工夫や地域との接点を増やすことで、いかに保育の幅を広げるか等が課題と考えています。
待機児童が解消されましたが、園の環境によって子どもたちの経験できることに差が生じています。各園任せでいいとは思えませんが、区はどう考えているのですか？
各園の独自性や創意工夫が尊重されるべきですが、子どもの最善の利益のために一定の水準を保ち、保育の質のさらなる向上を図る必要があると考えています。
子どもを真ん中に大人の協力体制を作るため、何を基軸にどう連携するのですか？
区子ども家庭計画を子どもの権利保障について定める計画と位置づけ、条例に定めた理念の下で取り組みを推進していきます。
病院の解体は安全性と教育環境を重視し、対話で解決を。質問者は安田真理、立憲。旧川北総合病院の解体工期の延伸と、区域等地下構造物損地の移行が区に示されました。その理由と区の見解を伺います。
病院側は、施行協定書では学校建設に支障でない区域等の撤去は求めておらず、損地することで地盤安定に資する。工期延伸は人材不足や物価高騰などのためと主張しました。対して区は、協定書には区域等の全除去を定めており、工期については、病院側主張の外部的要因は、施行協定改定時以前から存在し、新たな事情とは言えないと考えています。
共同施行者の地権者の見解、杉市省改築検討懇談会や住民説明会の参加者から出た意見とは、どういうものでしょうか？
地権者は、すべての地下構造物等の撤去が原則、協定書を遵守すべきとの見解で、区と同様でした。懇談会では、子供たちが育つ大事な場所は、きれいな状態で引き渡すべき。区域等を損地するなら、応分の費用負担を求める必要がある、などの意見がありました。
学校開校遅延を避けるため、協議はいつまでに終えるべきと考えますか？
遅くとも、令和8年3月までに一定の方向性を打ち出せるよう協議を進めます。
男女平等推進センターの役割と機能強化について。質問者は、山名かな子。しすぎ。男女平等推進センターを区のジェンダー視点の主流化の拠点としていくためにどう位置づけ、機能強化していくつもりですか？
男女共同参画社会の実現を目指す区の拠点であり、ジェンダー視点の主流化の牽引役です。全庁横断的な推進組織を設置し、機能強化の方向性を含め、議論を進めていきます。
区では、民間から3年任期で男女共同参画課の担当課長を採用していますが、この仕組みを今後も継続する予定なのですか？その持続可能性についても伺います。
今回の採用により、専門的な知識経験の蓄積がどの程度なされたか、また、全庁的な取り組みがどう進んでいるかなども見極めながら、再度採用選考を行う必要性について、人事部門中心に今後判断していきます。
オンラインゲーム空間における女性へのハラスメント、SNS 上での攻撃的言説などの新しい問題が増えています。区は課題をどのように把握していくのですか？
次回の男女共同参画に関する意識と生活実態調査において、新たな設問を検討するなど、実態の把握に努めていきます。
区の住宅政策、身寄りのない高齢者への居住支援、見守り。質問者は奥山妙子、しすぎ。大家のおよそ7割が高齢者の入居に対して拒否感を示す中、住宅セーフティネット法が改正されました。賃借人が亡くなった際の残置物の処理は、居住支援法人がスムーズに受任者になってくれるのですか？
支援法人は業務を適正かつ確実に行うに足りる知識と能力を有しており、様々なケースで受任いただけると考えています。
安心して住み続けられるために、現在どのようなサービスがあり、費用はいくらですか？
日常的な見守りは無料です。救急ボタンの応答等で自宅へ駆けつける高齢者緊急通報システムや週1回の電話による安否確認等は月額0円から600円です。
創設された居住サポート住宅には福祉部門につなぐための仕組みと担当者が必要です。区内の関係機関には何があって、どのように連携が進んでいるのですか？
一人暮らしの高齢者も含め、誰もが安定した住まいを確保することができる環境を整えることは最優先で取り組むべき課題です。関係機関は、ケア24、介護事業者、福祉事務所、暮らしのサポートステーション等を想定しています。9月、関係者との情報交換会を行います。
川北病院が旧病院施設、地下室、杭の撤去、拒否と聞いて驚く。質問者は松尾ゆり、杉は。杉一小移転予定地の川北病院から、旧施設の地下構造物を撤去せず、残置したい旨の申し入れがありましたが、区との主な意見の食い違いは。
協定書条文は、土地利用に支障となるすべての物質を除去するとしていますが、病院側は学校建設に支障とならない障害物の撤去までは求めていないものと主張しています。
区との交渉中に、病院は単独で説明会を開催しました。参加者の主な意見はどうなっていますか？
土地利用に支障があるか否かは、区が判断すること。家屋調査を希望したが、返答がない、等でした。
説明会の資料には、新築に干渉しない範囲は残置予定。決まったことのように記載されていました。また、杭だけでなく、地下室等の残置もあり得ると知って、仰天しました。協定違反であり、法的手段に訴えるべきではありませんか？
現段階で、司法の判断や法的手段に訴える考えはありません。
病院の土壌汚染調査は、表土のみの粗い調査で不十分です。区は別途土壌調査を実施すべきではありませんか？
土壌調査報告書が提示され次第、内容の検証を進めていきます。